松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はカザフスタンのアルマティとつなぎます。カザフスタンは北はロシア、西にカスピ海、東に中国というまさにアジアの中央にある国。世界で9番目の面積を誇る大国です。その国で最大の都市がアルマティなんですけれども、今日はそのアルマティに住んで3年9ヶ月現地で JICA 国際協力機構のお仕事をされている阿部直美さんにお話を伺いたいと思います。それでは早速呼んでみたいと思います。フラワーレポーターの阿部さん。
スラシチェ、ミニアズブナオミ、アベヤスタルシソビエットニックプログラミビジネスクルソフズカザスタンスコヤポンスコムチェントレ。
こんにちは。
こんにちは。
阿部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めまして日本語でのご挨拶お願いいたします。
はい、在家専門家としてカザスタン日本センターに派遣されております阿部直美と申します。
現在そちらは何時頃でしょうか。
今午後の1時を過ぎたところです。
じゃあそんなにこう日本と変わらない
よう、ね、そうですね、短時間の時差になってます。ですね、
この時期 の気候というのはいかがですか。
はい、ちょっと年によって違って今年はだいぶ暖かいんですけれども、はい、朝はだいたいマイナス5度から10度、昼間、プラスの5度ぐらいになります。
じゃあ結構ね気温の差も激しいというところかもね、知れませんけれども、はい、この時期何かこう街中というか 見られるものって何かありますか。
ですね、もうだいぶ雪も降りましたので、樹氷が、まあ、街中は綺麗ですし、あとはその天山山脈が、街のどこからも見えるんですけれども、そこが真っ白になって、特に晴れた日、今日もすごく天気がいいんですけれども、綺麗に真っ白な山が見ることができます。
ちょっと日本の富士山のような
ね、
象徴となるような、ね、山かもしれませんけれども、はい、日本ではこれから冬の季節、リンゴが美味しい季節になるんですけれども、
はい、
アルマティでもリンゴがおなじみということで、
はい、実はアルマティというのはもともとカザフ語で、リンゴの里、リンゴのお父さんというような意味でして、リンゴの原産地は、まあ、カザフスタンだと言われています。
もともとカザフスタンから始まった、はい、食べ物と言ってもいいぐらい、
はい、そうですね、実はカザフスタン他にもチューリップとか原産地と言われているものがいくつかあるんですけれども、はい、リンゴもそのうちの一つです。
すごいですね、結構たくさんの種類もあるんですか。
そうですね、真っ赤で大きいものからすごく小ぶりで、黄色っぽいものまでいろいろな種類があって、とても安くどこでも買うことができます。
ということはそういうリンゴ園というか農家さんもたくさんあるということですね。
そうですね、というよりも、まあ、むしろ皆さんのお庭で、どこでもあって、で、まあ、おばあちゃんの家に行ってリンゴを集めて拾ってきて食べると、そんな感じの方がポピュラーかと思います。
ちょっと柿の木のような。
そうですね、
なんかね、本当にお家の庭にありますよと。
はい、
いやでもね、リンゴもよく売られているということですけれども、
はい、
どんな形でこう市場とかがあったりするんですか。
まあ、普通の公的な市場もあるんですけれども、農家にも道路の角とかでおばあさんがバケツ単位で、まあ、バケツに3キロ4キロ入ってるものを、売ったりして、もうその辺の道の途中でたくさん見られます。
じゃあもうそこに行ってもう近所でもう買ってしまうという感じですよね。
はい、
どのぐらいの量を1回に買うんですか皆さん。
私なんかは一人暮らしをしているので、1キロぐらいでせいぜいと思うんですけど、なかなか1キロぐらいでは売ってくれないこともありまして、だいたい普通は、まあ、2キロとか3キロとか、まあ、バケツ1杯、大きいバケツだと5キロとか、それぐらいになりますね。
それで個数にすると相当な量ですよね。
そうですね、種類にもよるんですけれども、5キロだとどれぐらいでしょうかね。まあ20個から30個ぐらいだと思います。
それもカザフスタンの方どんな風に食べられてるんですか。
はい、冬が本格化する前に、外に天日に干してこう、まあ、ドライフルーツのようにして子どものおやつにするとか、あとは、それを煮出してジュースのようにして、1年 飲んだりしています。
なるほど。じゃあもうあの保存食のような感じで、
はい、
もうねジャムにもできますしね。
そうですね、はい。
いやでもドライフルーツというのもね本当に栄養価も高いしいいですもんね、
はい。
あのまあ、カザフスタンのリンゴも美味しいということなんですけれども、その他のお料理というとどんなお料理があるんですか。
はい、一番あのカザフ人が好きな食べ物は馬肉で、あのカザフの国の代表的な料理というのはベシュパルマックという、馬肉を茹でて手打ちの麺の上にこうどさっとかけたような食べ物が一番人気です。
肉うどんみたいな感じですね。
そうですね。でそれあのベシュパルマックっていうのは5本の指という意味で、もともとその手を手づかみでそれをわしわしと食べるそういう料理だったようです。
あの今も手づかみっていうわけではなく、
そうですね、あの田舎なんかに行くと皆さんそうやって食べる人が多いです。
そうなんですね。今もね、はい、残っているということですけれども、はい、こうそういう習慣ですとか文化の違いでこう日本と違うなって驚いたことありますか。何か、
まあ、あのそういう食卓ではですね、あの食べ物お客さんだ と,、お皿が空になってはいけないので、こう日本人的にその残したら悪いと思って食べてしまうと、もうどんどんどんどん次から次へともなんかわんこそば状態で料理が出てきてしまうので、それがちょっと大変ということがありました。
あ、そうなんですね。じゃあストップしてもらうためにはどうしたらいいんですかね。
っていうのはもうあのすごくこう悪いなと思いながらもお皿に食べないものを残しておくしか方法がないようです。はい、
それはねちょっと日本人としてはねもったいないからやっぱり ね食べないと失礼とかね思っちゃいますけど、はい、やっぱりね文化の違いというのはありますね。
はい、
さあそんな安倍さんですけれども、安倍さんは JICA のお仕事されているということなんですが、
はい、
JICA のお仕事というのは実際具体的な内容ってどういうことなんでしょうか。
はい、私 の, あの業務はですね、カザフスタンに、カザフスタン日本センターという、プロジェクトで日本センターをやっておりまして、であの私はそこでビジネスコースをあのカザフの人に教えるプログラムの担当、運営を担当しております。
なるほど。カザフスタンのこうもう民族性というか、
はい、
こうそう人柄ってどういう感じですか。
人柄はあの一見するとちょっととっつきにくいような感じなんですけれども、あのあまりこう垣根がないというか、一度仲良くなってしまうとすごくこう家族のように接してくれて、まあ、あの一昔前の日本人と似たような感じかなと思うことが多いです。
こう仕事の中で苦労されていることとかありますか。
ですね、あの一方ではですね、カザフスタン今、石油やウランが出て急成長している国なので、皆さんまあちょっとプライドが強かったりするので、
なるほど、
はい、その辺がちょっとやりにくいかなと思う時もあります。
結構あの意思とかははっきりしてるんですかね。
そうですね、はい、
もうこれはできないとか、もうしたいとか。
そうですね、はい、
あなるほど。逆にこう仕事で喜びを感じる時ってどういう時ですか。
そうですね、 あまり日本人には馴染みがない地域だと思うんですけれども、こちらの人あの親日的な人がすごく多くて、あの日本の文化から、まあ、歴史からびっくりするぐらいよく知ってまして、であの私なんかビジネスコースを担当してもですね、アメリカとかではなくやっぱり日本の経験を知りたいとか知れてよかったと言ってくださる方が多いので、それはあのやはり大きな喜びです。
なるほど。あの現在その治安の部分とかはいかがですか。
そうですね、ちょっとあの、リーマンショック以降、
はい、
あの景気も少し悪くなったことがあるので、今は前ほど良くないんですね、残念ながら。
なるほど、はい、ね、もう少し、ね、治安がこう良くなってくると日本人の方も、ね、
はい、
旅行にも行きやすいと思いますけれども ね、
はい、
それでは最後にカザフスタンに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言というのを教えていただけますか。
はい、ダバイという言葉。
ドバイみたいですね。
そうですね。はい。
ダバイ。
はい。
これは何でしょうか。
英語で言うと、まあ、レッツというような感じなんですけれども、まあ、なんかしようとか、
はい、
よし、やるぞとか、まあ、やっちゃるぞみたいな、そういう意味でも使うことができます。
なるほど。じゃあ何かの初めにダバイと。
はい、そうですね。
なんかしようみたいな。感じの時に使っていただきたいということでね、
はい、
ぜひ使っていただきたいと思います。
はい、
今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはカザフスタンのアルマティにお住まいの阿部直美さんにお話を伺いました。